桃太郎。作、芥川龍之介。出典、青空文庫。1。昔、昔、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は、大地の底の読みの国にさえ及んでいた。何でも、天地開闢の頃おい、イザナギの御事は、よもつ平坂に、八つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという、その神代の桃の実は、この木の枝になっていたのである。この木は、世界の夜明け以来、10000年に一度花を開き、10000年に一度実をつけていた。花は、深紅の絹笠に、黄金の房を垂らしたようである。実は、実もまた、大きい繭を待たない。が、それよりも不思議なのは、その実は、サネのあるところに美しい赤子を一人ずつ、おのずからはらんでいたことである。昔、昔、大昔、この木は、山谷を覆った枝に、累々と実を綴ったまま、静かに、日の光に浴していた。10000年に一度結んだ実は、10000年の間は地へ落ちない。しかし、ある寂しい朝、運命は、一羽のヤタガラスになり、さっと、その枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みの刺した、小さい実を一つついば見落とした。実は、雲霧の立ち昇る中に、遥か下の谷川へ落ちた。谷川は、もちろん峰々の間に、白い水煙をなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだには深い山の奥を通り越し、どうにか人々の夢を描いた。それは許されたなすなかった。谷川の下には、おばあさんの人に、日本中の子供の人に、白鳥の一本人生の人に、何かを洗い込んでいる。でも、桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島の生活を描いた。思い立った若はなぜかと思うと、彼は、おじいさんやおばあさんのことを、山でも、川でも、畑でも、仕事に来るのが嫌なんですね。その話を聞いた老人たちは、内心、このわんぱくに、大層を尽くしていただくようになり、畑の辺を追い出したせいで、肌の形が違うようになった。羊の下から、入り込んだものなども、次第に流されることにした。何も言わず、夢中に来るようになった。半分やろう。犬は、しばらく、王女の方向に連れて行くことをした。しかし、犬たちは、桃太郎が犬を半分やろうと言い出し、どうなるか思いました。所詮は犬も、桃太郎も、私の本人生の犬も、犬を桃太郎に託し、犬たちは桃太郎の方向に桃太郎の方向に連れて行くことを、桃太郎は、その後、犬の他にも、やはり、きびだんごの半分を失って、最後に失う。 進させたのは、確かに桃太郎の手腕である。
桃太郎は、空を見上げたまま、日の丸の心を使い使い、わざと華やかに踊りました。よしよし、出かけようぜ。その代わり、鬼ヶ島を生活しても、宝物は一つも手に入れられず、お金を返さねばなりませんでした。宝物、鬼ヶ島には宝物があるんです。あるところに。
朱雀王子を愛するあまり、時々、そっと、多少年で姿を現す光を現れる。普天堂地も、大岩の岩に、酒ばかり飲んでいたのは確かに。その任務を奪っていたというのは、神父は、しばらく言わないのです。自身の言うことです。自身の言うことを言うことを信じつけているのは、私は、今の自分が、どういうふうに、焼きもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのない宝物なのだ。桃太郎は、こういう罪もないのに、天国以外の恐ろしさを抱いた。鬼は金子を忘れない、人間たちは悟り、叫びながら、霊霊とそびえた橋の間に隠そうとする。Thank you. の家来を従えたまま、平蜘のようになった鬼の酋長へ厳かに声を出した。これは、格別の錬金によって、貴様たちの命を許した。その代わりに、鬼頭の中から何か、一つも残らず返上するのです。はい、返上いたします。なお、その他に、貴様の子供を人質のために差し出すのです。それも承知いたしました。鬼の酋長は、引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけは、もう日本中の子供を不当に引き取り始めた。しかし、鬼ヶ島は、必ずしも、幸福に一生を送ってはならない。鬼の子供は、一年前に亡くなり、万人の父をはめ殺した上、たちまち鬼ヶ島に築立した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時が来るに限ってきたが、物語の物語を、この木の個性へ、もう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才は、まだ、それらの身の中に何人とも知らず眠っている。大正13年6月、今回の朗読はこれでおしまいです。面白かったと思った方は、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回、お会いしましょう。